律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。今週の福音朗読の答えはここにあると思います。私たちの生活もこの二つの掟に基づいているはずです。私は神を愛する見える印を隣人を自分のように愛することで表すことができているでしょうか。11月いくつかの大事な予定が組まれています。2日死者の日に田平教会の亡くなった方々のためにミサをします。田平教会は大きな家族なので信徒の中からたくさんの修道者司祭を輩出し、そのうちの何人かはすでに眠りについています。こうした聖職者司祭修道者のためにも合わせてお祈りしましょう。田平教会には12人の歴代主任司祭が与えられました。この方々のためにすでに亡くなられた歴代主任司祭方のためには日を改めてお祈りしたいと思います。5日私日曜日私は郷里の泰之浦教会に行って叙階25周年の感謝のミサを捧げてきます。このミサでは司祭職という生き方は思いつかなかった人も多いかもしれないけれど、一番偉い人を目指しているなら考えてみるに値するよと話そうと思っています。12日女性の会のバザーがあります。午後からは行きつき黒瀬の辻殉教祭と、また戻ってきてから田平教会のお御堂で手塚与助の建てた教会について手塚進む氏から講演をしていただきます。私たちがお世話になっているこの聖堂をもっと深く知り大切に守っていくためのヒントをいただきたいと思います。私たちは神を礼拝し神に感謝し神に願いを届けるために教会堂が重要な役割を果たしていることに気づきます。ほとんどの人は洗礼を受けて永遠の命をいただくためにはこの教会堂のお世話になったわけです。大人の信者になるための献身の秘跡も、また互いに愛と忠実を尽くすことを誓ったのも教会堂の中においてです。神を愛するのに建物は直接関係がないと言えなくもないですが、私たちの体は祈りのために建てられた家と生活のための家とでは、祈りの家で祈る方がより祈りに入りやすいことを体験で知っているわけです。今週の福音朗読でイエスは律法の専門家が仕掛ける新たな罠を見破ります。当時律法の専門家は書かれた掟の他にも言い伝えとして受け継いだ掟があり、一つ残らず掟を守るのは多くの人にとって不可能なことでした。その中で自分たちが全ての掟に背かずに生きていると誇りにして他の人を見下していたのでした。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。律法の専門家がイエスにこう尋ねたのは、答えを聞きたかったというよりも、どれか一つの掟を答えとして選んだ場合に、この人は掟の一つは重要だと言ったが、他をないがしろにしたと言いがかりをつけるための落とし穴として尋ねたのです。巧妙な罠でした。イエスは彼らの罠を見破り答えます。 律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。神を愛することと隣人を自分のように愛すること、この二つですね。例えばそれはビーズ細工をつなぐ糸のようなものです。神を愛することと隣人を自分のように愛することとが掟を貫く糸であり、この糸を失ったら一つ一つの掟はバラバラになってしまうのです。あるいはウイスキーの樽を縛っているタガのようなもので、タガが外れれば樽は形を保てないし意味をなさないのです。掟を守ることが神を愛し隣人を自分のように愛することに結びつかなければ意味をなさないのです。教会には秘跡があります。神の目に見えない恵みを目に見える印によって与えてくれるものです。恵みは神が与えるのですから、人間の道具を必要とはしません。神はあえてその中で恵みの七つを人間が感じることのできる印で用意してくださいました。私たちにとって恵みをいただくのに見える印は大いに役立つのです。私たちにとって神を愛する目に見える印は隣人を自分のように愛することです。隣人とはまずはすぐそばにいる人です。私のすぐそばにいる人は誰でしょうか。その人とどのような関係を築いているでしょうか。ここからまず考えて、各自それぞれの答え、それぞれの取り組みを見つけてほしいと思います。もう一つのすぐそばについても話したいです。11月12日手塚与助の思いを今に受け継ぐ設計事務所の代表手塚氏に講演をお願いしています。私たちが神を礼拝し、神に感謝を捧げ、また願いを打ち明けるとき、建物である聖堂が深く関わっています。神は愛するけれども隣人は愛さない、そんな信仰が成り立たないのであれば、神を礼拝するがすぐその礼拝と結びつく聖堂はどうでもよい、そんな礼拝も成り立たないのではないでしょうか。神を愛するその目に見える印が聖堂を愛することといっては言い過ぎなのでしょうか。聖堂を愛するきっかけを得るためにも、12日夕方5時からの講演会は一人でも多く参加してほしいと思っています。私たちがより良い礼拝を捧げるために、この田平教会聖堂の成り立ちを知り、どのように関わっていけばよいのかを学ぶのはとても良いことだと思います。日頃聖堂の内外清掃を私たちの手でしております。清掃を心がけなくても礼拝はひょっとしたら可能かもしれません。しかし聖堂を完全に放置すれば、埃だらけ、カビだらけになり、神を礼拝するどころではなくなるのではないでしょうか。私たちは体を持った存在であり、礼拝も心だけで礼拝しているのではなく、体である聖堂を使わせてもらっています。12日の講演がきっかけになって、神を愛することは聖堂を愛することと深く関わっている、そういう学びが得られたらと思っております。